藤沢歴史探訪のコーナー、今月は鵠沼郷土資料展示室副院長でいらっしゃいます内藤さんに鵠沼の歴史、そして鵠沼の海水浴場の歴史、スポーツについてお話を伺っていきました。内藤さん、今日もよろしくお願いいたします。
わかりました。今日はね、ちょっと海岸とはちょっとずれるんですけど、敷地川でのですねカヌースポーツですね、これのですねことをお話ししたいと思ってるんですね。これはですね、実はね、1980年、昭和55年にですね、公民館主催の子どもサマースクールというのが開くことになりまして、当時のですね、第9代目の館長だった吉田光一さんがですね、提案されまして、で鵠沼でですねカヌーをですねやってられるおこのぎ先生の指導でですね、子どもたちにカヌーを教えたらどうだろうということで、敷地川でですねカヌーを始めたんですね。これが最初でございまして、当時はですね月にですね2回もカヌースクールをするようになっておりました。それで江南小学校の子どもたちなんかが盛んにやっておりましたし、それから公民館の中庭にカヌーが置いてありまして、これをリヤカーに積んでいちいち敷地川に行って、敷地川のですね釣り場のために護岸から降りるところからカヌーを下ろして訓練を始めたと。でところがそこにいたお嬢さんがですね、ハッスルのおこそぎ先生とですね共にですね、目標を立てて、これオリンピックにまで行くんだって言って初めて頑張ったんですけど、その3人娘さんがですね、次々とですねいろんな国体から始まっていろんな大会に出場することになりました。で最後にはですね、その中の武藤恵子さん、今遠藤さんっていうんですけども、彼女はですねアトランタから始まって3回のオリンピックにも出場するようなことになりました。その後ですねいろんな彼女の刺激もありましたけど、若い男の子たちもですねいっぱいいろんな大会に活躍するようになってカヌーが始まったんですね。このカヌーっていうのはそういうことでですね、目立たないスポーツなんですね。で川のところに行くと一生懸命漕いでるんですね。ですけどその当時ですね、始まった当時、昭和55年当時はまだまだですね敷地川の護岸もですね悪くて、そこに藻があったりいろいろ堆積物があったりして、水も汚かったり大変だったろうと思うんですけど、それがだんだん水もきれいになって浚渫もされて綺麗な今環境になってきて、楽しいスポーツの道が今は開けてきておるんですね。それで最近はですね、江ノ島を回るあの辺を取り巻いた形のものだとか、海でのですねカヌーカヤックがですね大流行で、ちょっとね鵠沼から離れてっちゃってるのが寂しいような気もするんですけど、江南小学校の隣には船の置き場が立派なものも作られて、藤沢市カヌー協会も2003年にはできまして、クラブだけではなくて皆さんが一生懸命頑張ってられ、次の東京オリンピックのにもですねなんとか選手出したいということで今やってるようでございますよ。
鵠沼というと、ビーチスポーツがやっぱり主なのかなといったところで、サーフィンだったりビーチバレーだったり、内藤さんにですねご紹介していただいてきたんですけれども、川から出発したという、カヌーの歴史っていうのもこの鵠沼にはあったんですね。
そうなんですよ。いや皆さんね、あんまりカヌーの方は見ない形が 多いんですけど、一生懸命皆さん頑張って、のやってるんですね。ただカヌーはですね、川ですんで、どうしてもね、潮の満ち干がありまして、潮の引いてる時はね、カヌーやっぱりうまくないんですよね。ですから、その潮に合わせて、だから毎日できるという形ではない。それから、あと雨がうんと降っちゃったりなんかすると危ないというようなことで、いろいろやっぱりカヌーはカヌーなりの、またいろいろありますけど、まあ何しろお母さんたちもお子さんと一緒に随分楽しんでいるようなお話も聞いておりますんで、これからも発展してくれるといいなと思ってますけどね。最近はね、境川、片瀬川の方でもやっておりますね。
こんなに海のスポーツ、そして川のスポーツが楽しめるこの鵠沼というのは、やっぱりいい場所ですね。
いやー、いいですよ。本当にね、こんな楽しい場所ないですよ。本当に。
ですね。海のスポーツ、そしてこのカヌーもそうなんですけれども、やっぱりいい選手が出ているというのも実際ですし、これからもますます期待ができるスポーツが盛りだくさんですね。
そうですね。やはりこのスポーツ鵠沼っていうのが、まあズバリ言うとですね、今鵠沼は、昔はお年寄りが結構多かったのが、今は代替わりして、若い人がどんどんどんどん今鵠沼に押し寄せてきてくれてるっていうのは本当にね、これからもいろんな海岸のスポーツっていうのも盛んになっていくんじゃないかなと思っておりますね。はい、
いろんなスポーツの歴史があって、そして昔は、一番最初にお話をしていただきましたけれども、その別荘地だった、そんな地域だったってところから、こんなにスポーツが発展し、このお時間のですね、おしまいにですね、内藤さんからですね、鵠沼の PR というか、いいところを皆さんにご紹介していいですか。
はい、その鵠沼、別荘地、結果をこう直すっていうんじゃなくて、鵠沼ね、逆なんですね。要するにね、鵠沼の別荘地はね、別荘地っていう名前にはなっておりましたけど、その別荘の形が違ってまして、出発点はお子様を結核から東京で結核になっちゃうのが怖いから、守るために奥様とおばあちゃんに子供をですね、鵠沼で育ててもらうというのが目的で、お家を構えられて、ご主人は東京でお仕事をされてて、週末に鵠沼に来るというようなことから発展してるんですね。ですからすごいね、そのなんていうんですか、健康ということにものすごい皆さん注目をしてきてるんですね。もちろんだから学業もそうです。ですからちょっと方向が違いますけど、湘南学園っていう学校、サーフィンのみんなの話をちょっとしちゃったんだけど、湘南学園って実は子どもたちの育てるために鵠沼に来たんだけど、学校が当時鵠沼小学校1校しかなくて、そこまで通うのが大変だったということで、当時の町長さんに相談に行ったら、町長さんが、じゃああなたたち自分たちで作ればいいじゃないということで、できちゃったのが湘南学園なんですね。ですから湘南学園はですね、今もオーナーがいないんですね。父兄と先生で経営してる学校なんですね。日本に一つしかない学校です。あんなに立派な学校ができてるっていうのは、本当に素晴らしい土地だと思います。
もうこれは本当に人柄だったりもしますよね、うん、環境と人柄と、そしてこのスポーツに恵まれている鵠沼ということなので、うん、ぜひですね、皆さん足を運んでいただいて、これからもっともっと盛り上がるであろう美人スポーツもですね、楽しんでいただきたいと思います。内藤さん、今日もありがとうございました。
いたしまして。